3月1日、御例祭月に入らせていただきましたけれども、月始め祈願の月例祭をこのように皆様と一緒にお仕えさせていただきましたこと、誠にありがたいことと思わせていただいております。ありがとうございます。 今日はですね、本当に春の訪れをですね、思わせるような非常に、暖かな日差しの中で、3月新しい月の幕開けを迎えました。そして何より皆様方お変わりなく、こうやってお披露目に来てくださってるということが、非常に、なんかいつもそうなんですけれども、特になんか、気持ちが華やぐんでますね。やっぱりね、こうやって教会前の桜とかも開花して、鳥がさえずる、そしてこの日差し、やっぱりこう気持ちがこう、なんですかね、明るくなると言いますかね、皆さんのまた存在というのもまた輝ひときわ輝いて見える 本当にそんなことを感じながら今日のお祭りを仕えさせていただきましたけれど、その一方でですね、この冬はですね、日本海側では大変な大雪が取り沙汰されて、太平洋側ではですね、いわゆる少雨というやつでですね、なかなか雨が降らずに渇水ということが全国各地で取り沙汰されております。渇水というとイメージとして、夏場ぐらいにかけてですね、干上がるっていうイメージがありますけど、こういう冬場でもね、やっぱり雨が降らないと、やっぱりだんだんだんだん貯水池も、ダムとかの水もですね、川とかの水も減っていくということですね。今日は酒井さんね、ご夫婦が来てますけど、この間テレビつけたら、日野に川があるんですかね、あそこがキンキラキンに干上がってる画像を見させていただいて、何が出てるんですかね、いや、びっくりしましたね。で、むしろ、各地のダムとか河川が干上がってるから、逆にですね、それを普段水の底に沈んでるものが見れるということで、お客、どっからね、人が集まって賑わってるというような現象も起こってるなんてことをやってましたけどね。本当に水ばっかりはですね、どうにもならないんですよね。どれだけこう人知尽力尽くしても、 AI といっても水は作り出せないわけですね。本当に天地のおしめりというお恵みをいただけなければどうにもならないんですね。考えてみたら、この地球にしたって、私たち人間一人一人の体にしたって、もう半分以上が水でできているんですね。その大切な大切な水というのがこうだんだんだんだんなくなっていく、減っていくっていうのは本当に恐ろしいことだなというふうにも思うわけですね。これはこの間ね、ややまとまった雨が降って少し回復したということですけれども、やはりもっともっとお恵みの水がないと、どれだけ 文明が発達しようが、人知尽力が進展しようが、どうにもならないということですね。改めて本当に天地の働きというものをなかりせばということも感じるような、この1、2ヶ月であります。また私たち人間一人一人の心の上においてもですね、同じだと思うんですね。いかにも今日みたいにですね、降るよりは照った方がですね、こうやって暖かな、本面ぬくい、平穏無事な日差しの日がね、ずっと続いたらいいように思いますけれどもですね。しかしこれが本当考えてみたら、このお天気はありがたいけど、これお天気が毎日ずっと続いていったらどういうことになるかという、平穏無事がですね、やっぱり乾いてくると思うんですね。私たち一人一人の心もですね、渇水というかですね、いわゆるこうマンネリ化してくる、新鮮味がなくなってくる、みずみずさがなくなってくる、生き生きとしたものがなくなってくる、ね、さもなんかね、やきもきしたりですね、イライラしたり、もやもやしたりすることは嫌なようかもしれない。なるべくそれを避けてね、なるべく平穏無事でありたいということはね、願いますけど、その平穏無事もずっと続いていったらですね、干上がっていくということですね。変化がない、刺激がない、新鮮さがないということは、降り照りがあってこそなんですね。 起伏があってこそなんですよね。健康が保たれる。照ったりだけでも降ったりだけでもどうにもならないんですね。降ることも照ることもあって、そしてアップもあってダウンもあってということですね。人間の心もそういうバランスがあってこそ初めてですね、おかげをいただくというかですね、助かっていくようなものもなんか感じるわけですね。どうでしょうか皆さんね、皆さんの心の中にね、今みずみずしさはありますか、潤いはありますか、ね、生き生きとしたもの、新鮮なものはありますでしょうか、ね、信じさせていただいてですね、もしですね、もちろんですね、いつも生き生きみずみずしくというわけにはいかないと思うんですけれども、その手応えというかね、あまり感じられないというのであれば、あなたの信心は、心はちょっと水が不足してきてますね、乾いてきてますね、ということだと思いますね。じゃあどうしたらその、潤いというかですね、みずみずさというのがいただけるのかということですね。今日はなんかそういうことをお話しさせていただきたいなと思うんですけれども、実はですね、先月は私月に1回、東京都教会連合会というのが50教会ぐらいありまして、その連合会は今3つに分かれてるんですね。第1分会、第2分会、第3分会、そして亀有教会はですね、その第1分会に所属してるんですね。で去年からまた分会の教会がですね、大体20教会ぐらいあるんですけど、1つの分会、その教会の構成の顔ぶれが変わって新しい状況になって、でその分会の第一分会の中にはですね、教師会と信徒部という組織があるわけですね。教師会は先生方の、組織、そして信徒部は第一分会に所属している教会の信者さん方の集まり、ちょっと信徒部の方が近年人数が減ってきてはいるんですけれどもね、その信徒部の信徒部長さんからですね、実は先月電話がありましてね、信徒部の活動内容の一環として、2月に一遍ぐらいかな、分会内の教会の教会長先生のお話というのをいただいているようにしておりますと。つきましては神有教会の先生のお話もよかったら信徒部の例会にお顔を出していただいて参加していただきたいという依頼があったんですね。こういう依頼をいただいたのは私初めてですね。教師会でですね、発題を言われることはしょっちゅうあって、実際いろいろな経験をしてきてるんですけれども、そのよその教会の信者さんからですね、壊れてお話ししていただけませんかというふうにお尋ねをいただくのは初めてだったんですね。で、内容としては、30分前後、20分から30分ぐらい先生からお話をいただいて、そのお話をもとに、信者さんとの間で質疑応答をさせていただいてというようなことで考えていると。で、しかも今、信徒部の例会は本郷にある金光教センタービルというところで行われるんですけど、今はですね、コロナになってからはですね、便利になってオンラインとかでも参加できる体制が整って、先生も忙しいでしょうからオンラインで参加で結構ですのでということだったんですね。そして日程の調整をさせていただいて、4月の6日だったら空いてますということで、一応引き受けさせていただいたんですけれども、そのお願いを受けた後、私の中で今一つこうしっくりこないというかですね、悶々としたものがあるんですね。なんかこう、せっかくこうやってね、なかなか見えることのない他の教会の信者さんと一緒にさせていただくって、こっちは勝手にですね、勝手にというか自分の話したいことを話して、一応質疑応答の場もあるけど、せいぜい10分かその程度、なんかちょっともったいないようなですね、思い、引き受けさせていただきながらも、そういうちょっと思いを抱えながらちょっとおった。で、またここから成り行きの繰り合わせをお願いさせていただいていたんですけれども、そういう中にですね、先月はある信者さんからもですね、ちょっとこのお届けの電話が続きました。お届けの電話は毎日のようにあってるんですけど、ある特定の信者さんからはですね、その信者さんはここに来て、もともとよその教会の信者さんで、アイラック教会の、 改めて初代親先生とかの教えとかをですね、もっと知りたいということで、アイラ教会から発行されている本をですね、読まれてて、そしてその信者さんは、近隣のお友達何人かと、定期的に教例会もされているような方なんですけれども、どんどんどんどんこう、お尋ねというかね、質問のお届けの電話が頻繁に続いたんですね。例えば、愛楽関係の場合ですと、愛楽の初代親先生が、お道の教師になろうと思われたきっかけっていうのは、こういうことでしたっけとかですね。あるいは、愛楽に13日会というね、会があります。13日会っていうのは、一体そもそもね、どういうきっかけで、経緯で始まっていったんでしょうかとかですね。そういう質問。また、愛楽関係以外でもですね、ちょっと遠方の方なんですけど、近くの教会にお参りしたら、その教会の先生がですね、難儀なことをお届けしたら、それはね、あなたの昔のこういうことが原因になってるから、ちゃんと懺悔の心を持ちなさいとかですね。あるいは、うまくいかなかったことがあったら、それは神様からの戒めですよというような、ね、言葉を、でも、私はちょっとそうは思わないんですよね。教祖様とか金光教の信心の中で懺悔とか戒めなんていう言葉ありますでしょうかということとかですね。いやいや、教祖様はそんなこと一言もおっしゃっておられませんと。教会の先生はそう、ご自分のね、価値、信心、ご信心の中でそうおっしゃったかもしれないですけれども、教祖様にしても、愛楽の初代にしてもですね、改まっていきなさい、磨いていきなさいということは、その成り行き通してね、言いますけれども、ね、懺悔をしなさいとか、それが戒めとなって今、その懺悔が現れているということは、一言もおっしゃっておられないですね、ということとかですね。で、極めつけがですね、その教例会のね、仲間の人から、質問だったんですけどって言われてですね、この天地書きつけ、この天地書きつけってありますけど、なんで、天地金の神様じゃなくて、生き神金光大臣様、教祖様が先に来てるんですかと。普通だったら神様が先じゃないんですかっていう質問を受けたんですけれども、どう思われますかと。ね。私もこんな質問聞いたのは初めてだし、そんなこと思ったこともなかったからですね。ちょっとね、びっくりはしたんですけれどもね。すぐ、私の中で出てきたので答えさせていただいたのが、まず確かに字面としてはね、言葉の順番としては、生神金光大臣が天地金の神なんだけど、こうやって、一つの画像として見たときにですね、天地金の神様が先に来ちゃったら端っこに来ちゃいますね、と。ね。だから、神様が中心というような思いがあって、まず、ね、生き神金光大臣。そして字もですね、神様はど真ん中で一番大きく書かれてますよね。と、神様を中心に据えるため、神様をより引き立たせるために、あえて、まず、生き神金光大臣、天地金の神というふうになったのかもしれん。これはもう あくまで私の試験ですけどもね、と言って。そしてもう一つはですね、この天地書きつけというのはね、考えてみたら、教祖様が頭でこねくり回して自分の言葉で出した言葉じゃなくて、神様からお知らせ、教祖様にお知らせの下がった言葉なんですね。神様からの言葉なんです。教祖様が自分で生み出した、作った言葉じゃなくてですね。だから神様サイドの言葉の、神様からすればですね、今まで教祖様が現れるまでは、もう、神様の働きかけは続けてきてくださったんだけど、氏子がそれにこう気がついてくれなくて、世に出ることができなかった。それが教祖生神金光大臣様が現れて、神様の心をいただこうということになったことによって、この神様が世に出ることになった。神様の働きがね、教祖様がいる、現れたからこそ、ね、いろいろな人々の助かり、立ち行きにもつながっていくことになった。だから本当に神からも、氏子からも、両方からの恩人と、神様、教祖様のことをそこまで称えておられるんです。神様からしたらですね、まず、教祖があったから、自分が世に出たんだよっていう思いがあるかもしれません。だから逆にですね、教祖様が生み出した言葉だとしたら、天地金の神、生神金光大臣、一心願いとなったかもしれませんね。なんてことに答えさせていただいたんですけどね。いや、でもね、本当、すいません。なんかいつもこんな感じで、いろいろなね、ことを質問させて、いや、とんでもないですよ、と。本当、素晴らしい質問ですね、と。うん。僕、ね、 普通だったらこう、そこになかなかね、漠然と、あ、このような天地駆けつけ、私も疑問もわかりま、いや、疑問側は、これはどういうことだろう、もっと知りたい、分かりたいというね、心が湧いてくるっていうのはね、本当に素晴らしいことです。いや、実に素晴らしい教例がね、できてますね。生き生きとしたみずみずしい教例ができてますね。これからもね、だから何か本当にね、分からないこととか知りたいことがあったら、もう遠慮なくですね、言ってきてくださいと。私にとってもですね、それがまた新鮮だし、私にとってもそれが、非常にですね、学びになる、逆に教えていただく発見にもなるし、これからもどんどんそういう質問をね、投げかけていってください。教祖様も神様もそっちの方がね、分かったふうな、分かってないのに分かったふりするよりもね、分からない、これ分からないです、どういうことでしょうっていうふうなことの方がね、喜ばれると思うし、そっちの方がお互いの信心のですね、血肉にもなっていくし、何より生き生きとしたもの、みずみずしいものが生まれてくると思いますよというふうにお取り次ぎ。そこで、私が思ったのが、先ほど話が戻って、信徒の方からですね、発題がいらがって、これだと思ったんですね。私がもう20分、せっかくのね、限られた時間を発題で使うのはもったいないな。お互いこういう感じで質問をですね、私も他の教会の信者さんがどういうことを思っているのかを聞きたいし、で私も他の教会の信者さん、どういうふうな、信心なのか、思いを抱えておられるか聞きたいですしね。そういう質問、キャッチボールですね。いろんな機会にならせていただけたらなと。そして、そういうことになったとき、ね、オンラインだったらやっぱ味気ないですよね。せっかくならば、こうね、実際にこう顔を合わせてね、お互いのこうね、本当にこう、五感と五感でですね、もう今度いつあるかわからない。せっかくの機会だから、そういう形でさせていただきたいなと思いまして、先週の26日にその、分会長会議というのがあって、その第一分会の信徒部の部長さんも出席されるんですけど、私の方からそういうことを提案させてもらったんですね。そしたらね、びっくりされたような表情はされたんですけれどもね、いや、本当、丸々さん、部長さん、ね、よその教会の者同士だから話せることありますよね。オフレコにしますから、絶対口外はしないから、普段ね、教会で話せないこととか、ぶつけ合ってみませんか、そっちの方がはるかに、こうやってね、わざわざね、お互いね、普段会うことのない、お互いが会わせていただくからにはね、本当にその、実りあるね、内容をさせていただきますよ、こうじゃないですかと言ったらですね、もうその信徒部長さんの子、パーッとこう、それはいいですね、じゃあぜひそうさせていただきましょうという形で返事があって、しかも送り合わせだなと思ったのは、その分会長会議の翌日に、一月に一回、二月に一回の信徒部の例会があるから、早速分会内の他の信徒の方にも、じゃあその意向をね、お伝えさせていただきますということでですね。もう一気に今度の4月6日の信徒部の例会に出させていただくことがすごく私の中でも、そしてその、お相手の信者さんもですね、楽しみな感じになってくるような形で話が進んできております。これは打足ですけど、その日は、分会長会議の日はですね、教師会の先生からもですね、発題をお願いされたんですよね。で、候補日がね、その信者さんの4月の6日が、翌日の4月の7日とかあったんですけど、それはなるお呼び越しで、で、オンラインでもいいですかね。もう先生方と話し合いもう私はね、飽き飽きとしてるとは申し訳ない。信者さんの声が聞きたいんですね。愛楽とかで参拝してもです、ね、私の先生方をなるべく避けるね。信者さん方と関わろうとする。だから、お能来とかもね、わざわざ先生方の席があるんですけど、教師能来の席大嫌いなんですよね。信者さんと話、で、中には知らない人とかにもね、今までも何度も話しかけてって、中にはね、心よく応対してくださることもいましたし、こちらがですね、フライング気味で、なんでこの人こんなに話しかけてくるんだろう、こう迷惑だな、迷惑がられる、煙たがられることもあるんですけどね。せっかくね、哀楽にね、時間とお金をかけて参拝する、いつも顔を合わせてるメンバーじゃなくて、知らない人がいたら、できるだけ知らない方とですね、関わらせていただきたい。特に信者さんですね。信者さんの本音を聞きたい。そういうようなことをね、心がけながら、哀楽参拝もさせていただいてるんですけれどもね。冒頭で申し上げました。本当にお互いの心の中にみずみずしいものがなくなってくる、潤いがなくなってきた 時に必要なものはですね、ここなんですね。せっかくだから、そしてもっと知りたい、もっと関わりたいということですね。せっかくだからという言葉が気になったので、これをちょっとどういう意味かなっていうふうに調べてみたんですね。そしたらこういうふうに書いてありました。せっかくならば、という言葉ですね。まあ、せっかくという単語です。その後ならば、せっかくならばという言葉の意味を調べてみましたら、めったにない機会や状況を最大限に活かしたいという意味だそうですね。めったにない機会や状況を最大限に活かしたい。これがせっかくならばということの意味だそうですね。せっかくならばという姿勢ですね。本当言ったらですね、私たち、何の変化もないような日日かもしれないけど、毎日私たちの身の上に起きてくるですね、成り行きというのはですね、神様からのせっかくの働きかけなんですね、差し向けなんですね。それをですね、ただもう漠然とですね、何も知ろうとしないで過ごすことはもったいないことですね。せっかくの成り行き、せっかくの神様の働きをどう受けさせていただきますか。私たち氏子の方も、せっかくならばという思いでですね、起きてくる成り行きに関わっていくことじゃないでしょうか。そしてそれが、みずみずしい心、生き生きとした心、神聖な心につながってくるのではなかろうか。ね、改めて皆さん問うてみてください。せっかく根高教の信心をさせていただいているならば、せっかくこうやってですね、時間とお金をかけて教会にお参りしてきている。もっと言うなら、せっかく万物の霊長と言われる人間として生まれてきているからには、どうありたいですか？そこを練っていくことじゃないでしょうかね。特に、まあ、今月の場合ですとね、五霊祭月です。半年に一回の五霊祭月ですね。いつもと変わらない ね、あり方じゃ、私はもったいないと思います。せっかくの五霊祭月、御霊祭月だったら、他の月にはない、やっぱりですね、関わりとかですね、工夫とかですね、そういうものを思考していくと、求めていくところがね、いるんじゃないだろうかなというふうに思うわけですね。ひいてはそれが自らの心の潤いだけじゃなくて、御霊様の方の心も潤っていく。そして関わりある家族とかにも心も潤ってくるのではなかろうかという思いがいたします。どうぞこの3月という月ですね。まあ、本当にいろいろ順子先生の霊年祭もあります。東日本大震災もある。春季霊祭もありますけれども、せっかくの御霊月ならばという、せっかくならばどうさせていただきたいかというところを、それぞれにですね、練っていって、求めていって、おかげをいただいていってもらいたいと思います。最後になりますけれども、この五霊祭月が終わったら、来月は五大祭月に入ります。ご本部の五大祭はですね、3日間にわたって行われますけれども、神在教会からですね、私が4月2日の木曜日の午後1時半からの御祭典に日帰りで参拝させていただきます。そして4月16日のですね、会楽教会の御大祭も、私が参拝させていただきます。もし、ご都合をつかれる方、ご希望の方はですね、一緒におかげをいただいていただけたらと思いますし、まあ、参拝は難しくても、ご本部のご大祭、そしてせっかくのご本部のご大祭、会楽のご大祭、そのご比例いただきたいという思いがあられるかな、方が、あられるのであれば、私の方にですね、お献費をことづけていただければ、責任を持って、ご本部の金光様、そして愛楽教会のお結界にですね、お届けさせていただきたいと思います。最後にそれを付け加えさせていただきます。どうぞ今月も一つ間よろしくお願いいたします。